お客様はハクチュームを体験したことがありますか？目は覚めているのに現実とは思えない世界に迷い込んでしまう。デイドリームなんて言い方もしますよね。実は私、一回だけ体験したことがあるんですよ、ハクチューム。私がここの店長になったばかりの頃です。その時私は食材の買い出しに出ていました。お店の裏口から出て路地を抜けたところにスーパーがあるんですけど、その日私は道に迷っちゃったんです。よく使う道で入り組んでいるわけでもないのに迷ってしまったんです。ただ私は妙な違和感を覚えました。記憶にない分かれ道があったり、大通りに抜けるはずの道が行き止まりだったり。でも見覚えはあるんです。私は自分の記憶を頼りにして路地の奥の方に入っていきました。途中で長い一本道に出て、視線の先には小さな光が見えている。私は大通りに抜ける道だと思って路地をまっすぐに歩いていったんです。でもいくら歩いても路地を抜けることができなくて、光も小さいまま。まるで逃げ水を見ているみたいでした。だんだんと足が重くなってきて、意識も少しぼーっとし始めちゃって。歩いているのか、それとも立ち止まっているのかもわからなくなったとき、気づくと私はお店の前に立っていたんです。お店のドアを開けると、なぜか入れたばかりのようなコーヒーのいい匂いがしたんです。まだ開店前なのに。そう私は不思議に思いながら、もしかしたら前の店長さんが来ているのかもしれない、そう考えました。当時の私は店長になったばかりで、前の店長さんがよく指導に来てくれていたんですよ。だからその日もそうだと思っていたんです。でも不思議なことに、お店には誰の姿もなくて、湯気が浮かぶコーヒーカップがあるだけでした。気づくと私は、ってため息をついちゃっていました。誰の姿もないお店って、ちょっと寂しいんですよね。誰の声もしなくて、私のため息だって溶けてなくなっちゃう。私一人だけが世界から取り残されちゃっているような、胸が切なくなる感じ。お客様もそういう気持ちになったことはありませんか？私はそのままテーブルに突っ伏して、湯気が浮かぶコーヒーカップをしばらく見つめていました。浮かんでは消えて、ゆらゆらと揺らめいている。店長さんは この湯気を見て、お店をホワイトブレスって名前にしたらしいです。この湯気はほっと落ち着く時の吐息と同じみたいだからって、みんながほっと一息つけるような、そんなお店にしたかったんだそうです。かなりのロマンチストですよね。そういう私もそんな店長さんの意志を継ぎたいって、その時は気を張っていましたね。気を張っているっていうか、空回りしていたんでしょうね。その疲れがとっときちゃって、私はそのまま眠っちゃったんです。どれくらい眠っていたのかはわかりません。物音が聞こえて目を覚ますと、賑やかな声が聞こえてきたんです。慌てて私は起き上がって、まずは謝らなくちゃってそう思ったんですけど、誰も怒ってなんていませんでした。むしろ楽しそうに笑ってて、その声を聞いた私は懐かしい気持ちになったんです。ずっと忘れていた気持ちが、感情が蘇ってきたみたいに思えたんです。私が動けずにいると、すぐ隣を店長さんが通り過ぎていきました。そのままボックス席のお客様に料理を出して、少しだけ世間話をする、少し前までは当たり前だった光景がそこにあって、私は懐かしさと安堵で力が抜けちゃいました。だって嬉しいじゃないですか。私じゃまだ力不足でも、お客様が笑っていて楽しんでくれているんですから、私嬉しくなっちゃって。でもそのすぐ後に不思議なことが起きたんです。私がお店に入ってきたんです。驚いたなんてレベルの話じゃないですよ。我が物顔でお店に入ってきて、お店の一番奥、私がまだ常連だった頃の指定席に座ったんですから、こんな風に目を丸くして、って声も出ちゃいますよ。でもそれで分かったんです。これは夢で、今見ている光景は私が一番大切にしていた時なんだって。試しに常連さんの目の前で手を振ったり、耳に息を吹きかけたり、いろいろと試しましたけど、全くの無反応でしたから。白昼夢って、その人が持っている願望を見せることが多いそうです。店長さんがいて、常連さんがいて、もちろん初めていらっしゃるお客様もいる。そのみんなが楽しそうにしていたり、ゆっくりコーヒーを飲んでいたり、それぞれの時間を同じ空間で共有している そういう雰囲気が私好きなんです。だからこんな夢を見ちゃったのかなってその時は思っていて、でも知っていますか、白昼夢には願いを叶える秘密が隠されているって。まあこれは私の持論なんですけどね。私がやっと状況を理解した頃、夢の中の私が店長さんに頼み事をされていたんです。食材の在庫が切れてしまった頃、少しの間店番をしてほしいって。初めはできないって断っていたんですけど、周りの常連さんからの声もあって、私は店番を引き受けたんです。店長さんが出て行って、私はすごく心細くなったことを覚えています。だって店長さんがいなくなった今、私がお店のことをしなくちゃいけないんですから。当時の私はレジ打ちも伝票の書き方も知りませんし、ほんと立っていることくらいしかできませんでした。フロアを右往左往して、いつお客様が来るのかとドキドキして、頭は真っ白な状態です。常連さんからは緊張しすぎとか、肩の力を抜いてとか、今日会ったばかりのお客様も、店長さんが戻ってくるまで会計はしないから大丈夫だよ、優しい言葉をかけてくれたんです。余裕がなかった私は、お客様の行為が申し訳なくて、ちゃんとしなくちゃって思えば思うほど空回りして、追加のコーヒーをこぼしちゃったり、洗い物のお皿を割っちゃったり、とにかくひどかったんです。店長になった今、あの時に割ったお皿の損失を考えると、泣けてきますね。でも、そんな私を、お客様は温かく見守ってくれていました。けれど、それはあくまで事情を知っているから。事情を知らないお客様が入ってきちゃったら、この平穏は壊れてしまうんです。そしてその時は来てしまったんです。私は引きつった笑顔で、いらっしゃいませ、お好きな席にどうぞって、慣れない接客を始めました。事情を知ってる他の皆さんは、今にも吹き出しそうな顔で私を見てるんです。でも、私には怒ってる余裕なんてなくて、店長さんがしてくれていることを思い出しながら、精一杯に接客したんです。本来なら、事情を話して店長さんが戻るのを待つべきなんでしょうけど、すっかり頭から抜けちゃってたんですよね。正直、どんな接客をしていたのかも全然覚えてないんですよ。事情を知っている常連さんの前でもあれだったんですから、相当ひどい対応をしてたと思います。でも一つだけ覚えていることがあるんです。常連さんがサポートしてくれて、 私の代わりに心優しいお客様が事情を話してくれたんです。その時の感謝の気持ちだけは今でも覚えていて忘れられません。いえ、この夢が私に大切な気持ちを思い出させてくれたんです。店長になって余裕のなかった私に今ではその時に優しくしてくれたお客様が常連さんなんですよ。こんなに嬉しいことはないです。そんなことがあって私はお店の手伝いをしたいって思うようになったんです。常連としてじゃなくて迎える側になりたくて私のわがままですね。常連では満足できなくなって店員さんになって今では店長です。ここだけの話、前の店長さんは私のことを心配して、今じゃ常連さんの仲間入りしちゃってるんですよ。私はお店の雰囲気を守っていこうって思っていたんです。それは今でも変わっていないんですけど、少しだけ考え方が変わったんです。何もしなくたって、時が流れれば、人も物も変化しちゃいます。変わらずにはいられません。でも、時間にだって、変えられないものもあります。それが私にとってはこのお店なんです。人が変わっても、物が朽ちても、お店に流れる空気は変わりません。お客様を席に案内して、少しだけ世間話をする。常連さんたちに助けられながら、その日一日が終わるんです。今、こうしてあなたと話しているこの時間も、その一部なんですよ。あなたの他にお客様がいない喫茶店で、ゆったりとした時間を過ごす。今日はたくさんお話ししちゃっているんですけど、でも他にお客様もいませんからいいですよね。もう少しだけ私に付き合ってください。つまらない話だと思ったら寝ちゃってもいいですから。リラックスした気持ちでいてくださいね。だけど、本当に寝ちゃったら、お客様の無防備な寝顔を拝見しちゃいますからね。その覚悟だけはしていてください。